さあ、ここからの時間は今治警察署市民情報です。本日は今治警察署、警備課の、滝本さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、今治警察署の滝本です。よろしくお願いします。
はい、滝本さん、本日どんなお話になりますか？
はい、本日は防災と地震についてお話ししたいと思います。今から15年前の平成23年3月11日午後2時46分、日本国内で観測史上最大の地震である東日本大震災が発生しましたが、この甚大な被害を出した東日本大震災を風化させてはなりません。もちろん山内さんはご存知ですよね。
はい、もちろん分かってます。
はい、はい、ではこの地震でですね、どのような災害があったのか説明していきたいと思います。東日本大震災は、宮城県の仙台市にある、東方沖70キロメートルの太平洋の海底を震源とする巨大地震です。この地震により、場所によっては、津波高10メートル以上、そしてですね、40.1 メートルの最大の津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部にはですね、壊滅的な被害を与えました。また巨大な津波以外にも、地震の揺れによって液状化現象であったり、地盤沈下、ダムの決壊などによって北海道南岸から東方地方を得て、東京湾を含む東方地方南部に至る広大な範囲で被害が発生し、各種ライフラインが寸断されました。この大震災によって多くの方が犠牲となる中、テレビニュースで大きく取り上げられた釜石の奇跡と呼ばれた津波教育の好事例がありました。
はい、釜石の奇跡です。これどういった事例だったんでしょうか？
この釜石の奇跡とは、地震発生直後に釜石中学校の生徒たちが自分たちの判断で避難先に走り出し、でそれを見た、隣接する小学校の児童も、中学生も、ついていったということになります。中学生小学生は、第一避難所先の介護施設に到着して、整列点呼で全員の無事を確認し、その後も中学生が、小学生の手を引いて、さらに高台へと走り出し、それを見た地域住民も同じように続いたのです。結果的に学校は10メートルを超える高さの津波に襲われ、第一避難所の介護施設も1階が水没しましたが、当日登校していた中学生小学生約600人全員が無事という事例です。
全員が無事だった、それは本当に良かったですよね。
はい、この生徒児童たちが高台へと避難する姿を見た介護施設では、1階の入居者を3階へ移動させたりですね、したために人的被害はありませんでした。このように普段から災害に対して、想定にとらわれないで避難する教えが徹底されていたことが、多くの命を救う結果となり、釜石の奇跡と呼ばれています。
なるほど、それで釜石の奇跡と呼ばれているんですね。
はい、そうです。そしてここ数十年内にはですね、南海トラフ巨大地震が発生し、大きな災害をもたらすと予想されています。この南海トラフ巨大地震は、広い震源域でですね、南海地震、東海地震の、連動して発生した場合にはマグニチュード9クラスの巨大地震になると言われ、愛媛県地震災、被害想定調査によりますと、今治市ではほとんどの方が体験したことのない震度7の揺れが、想定されていると言われています。このような巨大地震発生に対しては、まずは自分の命を守るために逃げることが重要ですが、普段からの準備や心構えも必要となっていきます。
そうですよね。まあ、では南海トラフによる津波の心配はどういったものになりますか？
今治市は、瀬戸内海に面しているので、そんなに高い津波は来ないのではと思っている方も多いかもしれませんが、巨大地震により今治市に、押し寄せてしまう津波高は最高で 3.3 メートルと予想されています。今治市では、今治市役所付近が約3メートル、今治警察署付近が約3メートルで、今治市市営救助付近が2メートルで、同じく城東小学校跡付近も2メートルで、今治南港付近が約 0.3 メートル未満ですので、巨大地震による、予想される最大級の津波が押し寄せた場合には、今治南港付近まで避難すれば、まず安心すると思われます。 東日本大震災では地震による被害も多数発生しましたが、津波により町を飲み込むなど甚大な被害が発生しており、津波に対する備えが必要なのです。また地震は朝昼夜いつ発生するか分かりませんし、皆さんそれぞれがどこにいるかも分かりません。東日本大震災では地震発生後、家族の安否を確認して自宅に戻り探しに行くなどして、そこで津波の被害に遭い亡くなられた方が少なくありません。大きな地震が発生した場合、あるいは津波が発生した場合には、どこにいてもまずは安心な場所に避難することが大切、本当に大切になります。そういったことから家庭内で日頃からいろいろと話し合い、お互いに信頼し、自分自身の命を守る行動を取ることが命を守ることになるということをいつも考えてもらいたいと思います。南海トラフ巨大地震は明日発生するかもしれません。日頃から地震対策には万全を期して、身の安全を守るように心がけてください。
はい、本当にそうですね。日頃からの備えが大切だということですね。
その通りです。また愛媛県の南海トラフの被害想定において最も被害が大きいとされているのは、冬季の深夜とされています。
はい、そうなんですね。まあ、それは寒さが強く影響しているということになるんでしょうか。
はい、やはりこういった気象条件では、災害が発生した際に、心に受けるダメージは大きくですね、まあ、仮に倒壊家屋に閉じ込められることになった場合、寒さによって体からの熱を奪う速度も速いものとなってしまいます。ですので、警察や消防などのこういった場面において、救助や救出を担うことになる機関が速やかに必要な場所に向かうことができるようにご協力をよろしくお願いします。
はい、そうですね。で、合わせて地震が発生した際に避難するための準備や、避難しないにしても自分で生活できる準備をしておくっていうことが大切なんですよね。
はい、その通りです。以前も災害に関する話をさせていただく中で説明しましたが、災害が発生した場合は、自助・共助から始まり、公助が最後になります。まずは自助として自分や自分の家族を助けるための備えや知識を持つこと、次に共助は、近隣の方との声かけや安否確認、非常時の助け合い、避難生活におけるマナーやモラルといった共助といえるもの、公助は読んで字のごとく公的機関による支援になりますが、災害発生時にはどうしても公助が一番遅くなってしまいます。なぜなら、公助を、行う職員も、被災者となっているからです。なのでまずは自助・共助で、急場をしのいでいただくしかありません。無責任なようにも聞こえるかもしれませんが、発生直後に全ての人に直ちに支援をすることは、現実として、できません。警察も消防となども必死となって活動していますが、人手や装備が足りない状況に陥ることになると思われます。ですので、こういった公的機関が救出救助のために尽力をしている間、自身の努力や周囲の協力で乗り越えられる状況であれば、そのようにしていただくことが他の被災者を救う術にもなると思っていただき、事前に対策していただけたらと思います。
はい、わかりました。まあ、自分たちでできることをするということが、まあ、救助が必要な人を助けることになるんですね。リスナーの皆さんもしっかりと対策をしておきましょう。
もちろん助けが必要な時はすぐに連絡していただき、我々も全力で応えたいと思います。
はい、そうですね。緊急時はよろしくお願いいたします。リスナーの皆さん、地震に対する備えをしていきましょう。本日は今治警察署から警備課滝本さん にですね、防災と地震についてのお話をいただきましたが、最後にお知らせがあるんですね。
あ、はい、ちょっと最後に一言言わせていただきます。ですね、ちょっと愛媛県警察ではですね、今警察官の採用をちょっと行っております。そこで現在大学卒業者を対象とする警察官採用試験の受験者を募集中です。締め切りは、3月30日となっていますので、少しでも興味のある方がいらっしゃいましたら、詳しいご案内をさせていただきますので、気軽に今治警察署までお電話ください。
はい、今日はこの時間は、今治警察署の警備課滝本さんにお話を聞きました。滝本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後は騙されんごんの聞きながらお別れです。
にはね、息子のふりした犯人が風を切って声変わり、会社のお金を使い込み、今すぐ送って示談金、母さん慌てて振り込んだ、騙されないぞ騙され